こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日担当させていただく奥津豊子と
久保市塚です。
はい、あの梅がちょそろそろほころんできましたよね。
あ、そうですか。
はい、うちの庭にも狭い庭に3本ほどあるんですけども、だいぶつぼみが膨らんでますね。
匂いはどうです
か。まだねちょっと香りまではしてこないんですけど、はい、あの京都はあのこの今寺町の三条から放送してるんですけど、近くにね御所の梅林とか、はい、二条城もありますしね、それに北野さんの梅林とかありますね。はい、はい、あの梅はあのなんか中国では花の兄と言われてすごい珍重されてるそうなんですね、うん、はい、これからまたねそういうふうに梅の実に行かれてもいかがかと思います。これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日はエクエダチェックのアンケート結果について報告します。京都グリーン購入ネットワークが持続可能な循環型社会づくりに向けて、旅館ホテルなどの宿泊施設での環境保全の取り組みを進めるために利用者に実施したアンケート調査です、
ね、エコエダチェックについては前のね、はい、あのこの番組でもご紹介したことあると思うんですけど、
はい、
ま、宿泊施設の環境保全の取り組みについて利用者がどう考えているかっていうのを、ま、調べる調査でしたよね。
そうなんです、はい、21年の去年の、ね、8月中旬から11月末まで調査しまして、
はい、
それは20項目について、A 大変良い、 B どちらかといえば良い、 C どちらかといえば悪い、 D 悪いということで回答してもらいました。ホテルや旅館の環境保全の取り組みを大変良いと答えた人は、どちらかといえば良いと答えた人を合わせると 94% にもなったんですね。
うん、一般の利用者の人も環境に対する意識とか理解が進んでるんですね、はい、利用者の方の要望で特に目立った項目ってどんなものでしたか。
はい、20問中大変良いという回答が多かったのは料理についてですね、
うん、
地元産の食材を使用することを評価する人が 85%、
はい、
客室は禁煙、喫煙の区別あることが望ましいとした人が 84% になりました。
やっぱりこう食と健康へのこう関心が高いっていうことですかね。
そうですね。その他にもね、シャンプー、リンスや石鹸について個包装でなく必要なだけ使えるポンプ式がいいという意見や、ということや、また連泊の時のね、うん、シーツとかタオル類の交換やアメニティグッズを希望制にするとか、
はい、
ゴミの減量のために使い捨て商品でないものがいいっていう風なが多いですね。
あ、そうですね、はい、なかなか利用者の意識高いですね。
そうですね、
まだまだこう宿泊施設の方がこう従来のこう使い捨て方式をこう抜け出せないっていうところが多いかもしれませんね。利用者の方が意識進んでるかもしれませんね、は
い、でもやっぱり至れり尽くせりのサービスが欲しいっていう方も多いのでね。
そうですね、うん、はい、どうなんですかね、その宿泊施設の環境保全への取り組みの良し悪しっていうのが、こう利用者の人たちが旅館とかホテルとかね、はい、選ぶ基準になってるんでしょうかね。
はい、あのアンケート結果ではね、その基準になるのなりますかって聞いてみたら、はい、はい、と答えた人が 33% で、どちらかといえばはいが 47% ということで、それだけの方があの選択基準になるって、ですから、大体 80% ぐらいの方が、ね、はいはい、なると考えているんです。ただあの利用者への押し付けにならない環境への取り組みを求める声も多く出てますし、あのうまく情報提供することとか丁寧な説明をする必要があるかなっていうこと。
そうですね、やっぱりちょっとホテルとか行って贅沢したいっていう気持ちがね、はい、ありますから、
うん、やっぱり非日常を経験したいというところがありますのでね、そういう点をあの
難しいとこですね、バランスを取るのがね、は
い、でもそこにまたそういうふうな形で協力をお願いするということも必要かと思いますね。
そうですね、
はい、以上なあなあ知ってる兵のコーナーでした。
はい、ではこの辺で1曲お聴きください。ザッハトルテで美しい鳥。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなので街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。 今日はあの京都ブライトンホテルレストランの部長辻久和さんに来ていただいて、あの御所の西の新町通りにホテルが直営の菜園を持ってらっしゃるということで、そのことについてお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしく辻さん、よろしくお願いいたします。今申し上げましたんですけど、あの菜園をされるっていう、そういう直営の菜園を作られるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
そうですね、もともとホテルの、敷地内にですね、まあ、たまたま土地があって、まあ、何にしようかと思ってたんですけども、まあ、なかなかこう経済的に厳しいので、まあ、新しいホテルを建てるわけにもいかず、まあ、そんな時にちょうど京都大学さんとお仕事で、まあ、いろんな交流を図れてたので、なんかこういう土地をですね有効に活用することがないかという相談をかけたのが、まあ、きっかけですね。
ああ、そうですか。はい、あそこは私この前菜園案内していただいて見学させていただいたんですけども、はい、前にこういうなんか看板がちゃんとかかっておりましたね、はい、あれはなんかそういう山岳郷土、
そうですね、
かなんか、
まあ、そんな形で京都大学さんにお話をおかけしてですね、はい、だったらあそこにですね、まあ、ビニールハウスで野菜なんか作られませんかというちょっとお話をいただいて、
町の真ん中で、
そうですね、はい、でまあ、それに、まあ、賛同される、まあ、企業さんなりが、まあ、5つほど集まっていただいて、はい、実現していたということなんです、はい、まあ、それは大きなところでは、ビニールハウスを、竹、まあ、間伐材を使ったですね、まあ、竹の骨組みで、ビニールハウスを作って、
はい、
で新しい、まあ、溶液土耕栽培法っていうIMEC っていうシステムなんですが、まあ、それは、土地を耕さなくてもですね、まあ、浸透性のフィルムで、
はい、
その溶液を吸い上げて農作物が育つと、まあ、つまりすぐに、どんな土地でも、まあ、農作物ができるっていうシステムを、
まあ、その土地を耕さなくてもいいっていうことですね、はい、
この間寄せてもらった時本当にそこの土地でもなんか簡単にいわゆる叩きみたいな、ね、普通の土間の叩きみたいな感じなところだったんですけどね、ですからそこをなんか耕すとかそういうのやったら大変だけども、そういうのだったら
すぐにできる、
はい、シートみたいなのでやるっていうことですね。
そんなことをご紹介いただいて、まあ、空き地こういう市街地の空地にそういう、こう、まあ、環境にも配慮して、農作物ができれば、まあ、いいことじゃないかという、まあ、ちょっと京都大学さんの方のお勧めもあって、はい、実際この4月から去年の4月からですね、去年の4月からスタートしてもう一作目は終わってるんですけどね。
何を作ってはるんですか。
ね、ミニトマトで、はい、アイコっていう品種なんです、
うん、
一作目は、
アイコ
ですね、うん、500苗ほど植えたんですけど、で、3ヶ月強ぐらいで本当にたわわに実りましてね、はい、で本当に手間いらずというか、うん、そういうシステムがありましたんで、うん、はい、本当に簡単に作れるっていうのがまた魅力でして、
今もそのアイコなんですか。
今はですね、うん、1作目無事成功しましたんで、はい、2作目京手まりっていう、はい、京都市さんがですね、まあ、新京野菜というふうに認定されておられる京手まりっていう、これもトマトなんですけども、まあ、それを、昨年の9月から、
はい、
2作目栽培開始しまして、今ちょうどね赤く色づいて、もう今日明日ぐらいにでも食べれるかという、うん、今ちょうどタイムリーな、
そうです、トマトって言ったら夏の、ね、うん、はい、野菜ですけど、でもビニールハウスの中はこう暖房とかしてるわけですか。
まあ、古代な設備投資もあんまりしません、はい、まあ、自然の状態で、うん、まあ、温度を遮るという程度なんですけれども、あ、まあ、それでもしっかりと元気に育ってくれています、はい、
この間見学させていただいた時も本当にたわわに実ってまして、ちょっと頂戴して帰りました、
いかがでした。
はい、本当に美味しかったですね。
あ、そうですか。
なんていうのか、あんまり種が多くなくって食べやすいし、大きさもちょうど2つぐらいを1回に1人がいただくぐらいでちょうどかなっていう大きさでしたし、
まあ、その京手まりも、はい、まあ、京都大学さんが、まあ、育種された、はい、京都の風土に合った、
はい、
新京野菜ということですから、文字通り京都のこの風土に 合ってるんじゃないかなと思うんですね。
でそのバンブーハウスっていうか竹で構造体を作られたっていう、その竹自体もなんか京大の、
そうですそうです、
あの桂キャンパスの方の
そうなんですよ、間伐材を、ねえー、まあ、いろいろ間伐材の使い方っていうのはいろいろまあ、あるんですけど、はい、まあ、うまくその間伐材を使って、まあ、京都の 中川竹材店さんの方で、はい、あと、まあ、京都大学の先生に、まあ、構造を設計してもらってですね、はい、9月大きな台風が来たんですけども、
はい、
無事
乗り越えて
強固に乗り越えましてね、それはそれはうまく、
じゃあその今その使われているものっていうのはいつ頃まで何年ぐらい使えるんですか？
そうですね、一応まあ平成24年3月までは、はい、何作か作っていこうかなと、まあ、もしかしたら頑張れば他の農作物も作れるっていうふうに、はい、アドバイスもいただいておりますので、うん、まあ、トマトはちょっと最初育てやすかったので、はい、そういう意味では、まあ、いろんな実績もあるアイコに始まり、うん、でまあ、今日手まりというところに行きましたけど、まあ、いろんなものにチャレンジしていきたいですね。
そこで作ったトマトは京都ブライトンホテルさんのレストランで出してらっしゃるんですね。
そうなんですよ、もう取れたて、もしもぎたて文字通り敷地内ですから、うん、もぎたてのトマトをですね、もう最高の鮮度で、今はテラスレストランフェリエというところの朝食のメニューとして、うん、アイコはだ、まあ、ただ取れてる時期だけですけどね、
はい、
時期が終わればやってませんけど、アイコっていうその春の時期、春から育ったものは、うん、朝食にを出してました、
はいはい、でこれからじゃあ京手まりが食卓に上る、ね、ということなんですね、
まだまだこれからですけどね、常にもあるわけではないんですけど、まあ取れた、まあ、でも取れたてでもぎたてで、
はい、
まあ、でこのシステム自体がなんかすごくこう土地がないっていうか、土地がそのある程度、まあ、言うたら荒廃っていうか、なんかそうしてるところでもこの農業っていうかそういう作物ができるっていうあれで、なんかドバイの方にも
で、そうですね、なんかメビオールさんっていう、会社で、はい、ドバイにもこの間、はい、いておられたようですね。
なんか説明によるとね、5分の1の水で OK だっていうことと、はい、あと何ですか、なんかこう排水農薬とかも使わなくていいし、うん、そうですね、はい、肥料をやらん、肥料もこう外に流れ出ないから排水
効率的に、はい、
もう綺麗だ、
汚さないっていう、ね、うん、そうですね、ことがありますよね。
循環境にいいかもしれない、
うん、そうですね、うん、でこれからやっぱりそういうなものっていうのはこうどんどんこうそういうなんかなんてシステムっていうのがこう使っていかないと、はい、
うん、
この地球の人口増にはなかなか追いついていけないっていう部分もあるでしょうし、
うん、
またなんかね、人工衛星でそこはどっかに行くとかっていうお話もある、
そうですね、
人工衛星乗せるとかっていうシステム
を、まあ、それはもう京都大学の先生方が ね、はい、いろいろ考えておられることですけど、うん、まあ、本当にいろんなところで宇宙でももしかしたら農作物がね、うん、成功されるかもしれないですね。
でもなんかそれに関連したものを自分たちのこうホテルで、ね、そういうシステムをこうやってるんだっていうのはなんかちょっとすごい夢
夢がありますね、
ありますよね、でそういうふうなのを やられて町内の方っていうか地域の方たちの反響はいかがですか？
うん、そうですね、まあ、目立ったご意見っていうのはね、ちょっとまだないんですけども、
あ、はい、
はい、まあ、少なくともうちに泊まっておられるお客様なんかは、はい、その ホテルで農作物っていうね、ところからスタートして、まあ、取れたてなんてご説明すると、
はい、
味わってお食べいただいてますね。
そうですね、はい、
でまたその感想なんかを京都大学さんとか、うん、
はい、
関係各社の方に皆さんにフィードバックして、うん、やはり作った後じゃあ本当に受け入れられるのかっていう、うん、その重要な位置づけになっているとホテルは思いますので、
はい、
なんか街中でこう空き地が、ね、あるとどうしてもこうコインパーキングっていうのがパッとできてしまって、でコインパーキングできるとそこアスファルト舗装して夏暑い暑いねってよう聞くんですけどあ、まあ、ビニールハウスどうなんでしょう ね
まあね、まあ、もちろんコインパーキングもね、まあ、いい部分もあるんでしょうけど、まあ、一つまた違う、
はい、
有効土地の使い方っていうのもあるかもしれないですよね。
で本当に前、新町通り側のところに黒地区なんかを植えられてて、 そのビニールハウスが
直接見えないように
、道路からは、ね、直接見えないように工夫されてるっていうことで、
その竹垣なんか作って ねその景観に配慮しながら、はい、 あの竹垣越しにこうミニハウスがあるっていうような、うん、あの周りの景観も損ねないような一応あの努力というか、
構造は竹だけどもその構造は中側にあるわけです、ね、
そうです、
外には竹は見えないんですね、
ビニールハウス、
いや見えますよ、
見えるんです
か、ちょっと見えるけども
透明ですからビニール
は、あ、そうなんや、はい、そうなんや、
だから、うん、あのいわゆるアルミとなんか鉄のフレームの代わりが、まあ、竹になっているっていうことで、
うん、はい、いいかもしれませんね、うん、竹ももうちょっと育ってきたらもっとこう綺麗な、ね、葉が茂って、
目隠しの方はね、うん、だいぶ育ちましたね、あの植えた頃よりはね、
本当にあのやっぱりこうあのこうビニールハウスがこうバッとこう見えるとちょっと街中ギョッとするね、他の町屋の間からそんなんがこう、はいはい、うん、来るとギョッとするっていうところがありますけど、うんうん、やっぱりああいうふうに竹をこう、ね、前に植えられるということでやっぱ景観っていうのはだいぶ違ってきます ね、 ですね、はい、でなんかこれでグッドデザイン賞もらわれたとかいうお話ですけど、
おかげさまで2009年、グッドデザイン、あのサステナブルデザイン賞というものを、はい、あのいただきまして、まあ、本当有名な、ね、グッドデザイン賞をいただいたということで、関係者が本当に喜んでるんです ね、
ですね、
これはあの2つ目のご褒美みたいな、
あ、これはそのただ構造体だけじゃなくて、
そうですね、
そこで
地球環境問題を踏まえた、
野菜を作って、それをまたレストランので出すっていう、
そうです
ね、全て含んだもの に対してなんですね、はい、そうなんだ、
まあ、関係者一度喜んでおります
、そうですね、はい、でもあのたくさんも5社、5つぐらいが関係してはるんですね、
そうです、京都大学大学院の、まあ、地球環境学と、はい、農学研究科と、まあ、うちと、
はい、
あとチキリアガーデンさんと中川竹財線、はい、竹財店さんと、
はい、
システムをやられているメビオールさん、
はい
はい、
ですか、やっぱりあのああいうものを作られたことで従業員の方がやっぱ収穫してらっしゃるわけですよね、
ホテルスタッフが、
そうですね、はい、ホテルのスタッフの方あの感想はいかがでしょうか、
あの我が子のようにあの成長を見守りながら育ってますよ、
あ、そうですか、は
い、楽しいんじゃないかな、
楽しいと思いますね、
積みに行くのもね、
そうですよね、
うちのスタッフの栽培日記を京都ブライトンホテルのホームページでアップしてて、今日はこんだけ飲みましたとか花が咲きましたとか、
はい、
そういう日記風にしてて、
そうですね、まあ、そんなこと私もちょっと見せていただいたアイコンの時ですけど、はい、あのこんだけ大きくなりましたとか言ってすごいあの嬉しそうにね、そう書いてらっしゃるし、やっぱりそういうものにこうあの成長にこう自分が立ち会うというのはやっぱり、うん、あのなんかこう売るものがあるんでしょう ね、なんか感動っていうかそういうものもやっぱり違ってくるんだと思います、
それをホテルのちゃんとしたお客様に食べていただいて、
はい、
理解して喜んでもらえる喜びみたいなこともね、やっぱ感じますよね、
そうです、その他にも京都大学のなんか高槻の農場からも
はいはいはい、
いろんなものを、
そうですね、
ね、
まあ、そのつながりの発端でもあるんでしょうけど、
はい、
京都大学の高槻農場の方で、
ええ、
まあ、希少価値の今はちょうどイチゴ、
はい、
アイベリーっていう品種なんですけど、ええ、まあ、非常に希少価値のイチゴを、まあ、あのなんか使えないかということで、
はい、
あのうちのパティシエと相談して、うん、ショートケーキ、プレミアムショートケーキということで今日毎週金曜日なんですけどあの発売してですね、はい、あのやしてもらってます、だから本当に京都大学さんはいろんな意味でね、
はい、
あの関係を持たせていただいてるんですけどね、
どちらもこうブランドになりますよ ね、
ね、
でもそういうふうにこうやっぱり連携してそういういろんな意味での環境、広い意味での地球環境っていうか、うんうん、そういうものがこう守られていくんだなっていう感じがします ね、
そうですね、
はい、本当に今日はあのいろんなお話聞いていただきまして、いやいやありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ではこの辺で2曲目をお届けします。またザッハトルテで君とカフェ巡り、
あれかな、
30秒押し、どうしましょう、
うん、どうしましょう、
最後までいけばいい、3分30秒だからさ、このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報などをご紹介します。今日はですねワンデイボランティアデーのご紹介をしたいと思います。環境市民では毎月エコな話題をおしゃべりしながらニュースレターの発送作業をしています。今月は2月24日水曜日の、午前11時ごろから午後7時ごろまでと、その次25日の木曜日午後2時ごろから7時ごろまでやっております。 予定時間を過ぎて来られる場合はあらかじめご一報いただきたいんですが、まあ、あの公園ではなくとですね、みんなでこうニュースレターを折ったり、封筒にこう、宛名シールを貼ったりっていう、そういう作業をしながら日頃こう思っている考えていることを話したり聞いたりするっていう、そういう時間ですね、はい。結構こう本当にあの気軽にお話ししていただけるの で、
ね、おしゃべりしながら作業をするというね、
環境親身に興味をお持ちの方とか、ボランティアってどんなんやろうってちょっと興味がある方、来ていただけたらと思います、はい。今日は、京都ブライトンホテルの辻さんにゲストに来ていただきました、はい。さっきのそのいちごのアイベリー、今がしか食べられないですよね。
そうですね、毎週金曜日、午後3時からで、ちょっと取れるまでなんでちょっと期間限定ですし、まあ、ホームページで詳しく紹介しておりますので、はい。先ほどの京手まりの朝食含めて、あのホームページ京都ブライトンホテルでチェックいただければと思います。
はい。あのマイクの前でこうお話しされたことって今までございますか？こういうふうにスタジオで、ね、ラジオ、はい、
何回か。
ああ、やっぱりね、
慣れてはります。
そうですよね、落ち着いてはりますもんね、やっぱり。
とんでもない。
そうなんですね。でも本当にあの一応環境っていうこと、まあ、ホテル先一番初めの方ではホテル選びに結構みんながこの環境について考えるようになってきてるよっていうお話をさせていただいたんですけど、はいはい。で、あのホテルさん、今度はブライトホテルさんの方でも街のね、街づくりっていうか、そういう景観に配慮していろんなことを考えて、うん、あのやってらっしゃるっていうのが分かりましたし、やっぱりそういうのがもう、まあ、ある程度みんなにこう徐々にこう浸透してきたなっていうふうな感じがいたしますよね、
う
ん。
そうですね、
はい。そろそろ時間のようです。この番組ではリスナーの皆さんから番組へ取り上げてほしいテーマを募集しています。また私たちと一緒にこの番組を作るメンバーも募集中です。ぜひあのラジオチームのボランティアにあの応募してください。こうやってマイクの前で喋るのもなかなか楽しいと思います。はい、はい。ぜひ環境市民までご連絡ください。
環境市民の連絡先は、うん、電話 075-211-3521 211-3521 です、はい。今日の、メンバーは、はい、久保一塚と
奥津豊子でした。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。